山川琴美と岡崎瑞希のノープラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。
はい、ということで、はい、皆さん14回目、
はい、
今一生懸命考えちゃった一周年一周年って言ってたから一瞬数字が飛んだんですけど、はい、14回目の放送回目です。そして今年最後の、
あ、そうです、
更新部になりますね。
そして藤本ちゃんはいません
、まあ、タイトルコール聞いてお気づきだと思いますが、
タイトルコール
今日はいません。そう、鈴木美穂もいません勝手に準レギュラーとか言い出してますけどね
いませんよ。
でもの来ようと思えば来れる距離にいる2人みたいな感じですね。
だからいつ現れるか分かりません。
もしかしたら番組の本番中に呼び出したりするかもしれませんまあそれはともかく、はいはい、14回目ですよ、今年最後ですよ。
早いです ね。
あ、改めてご紹介をしておきますか。
あ、どうも山川琴美です
もう今更ですけど岡崎瑞希ですもういいかなと思ったんですけどね、まあ、たまには2人でまったりやるのもいいなってね。
久しぶりなんじゃないですか。
いや、立て続けでしかも濃かったんで、ものすごい前な気がする
2人でやったのが
3回前ぐらいですね。3回前ぐらいかな、はい、ぐらいだったと思いますけども、はい、それでおかげで皆さんからのメールがすごくいっぱい来るようになり、
ありがとうございます、
はい、でさらに読めなかったっていうのがすごい溜まってきちゃってるんですよね。
本当申し訳ない。
今年最後なんで、はい、これをどんどんご紹介しましょうよ今日は。
あ、そうですね、
せっかくなので
いないことです
今手で払いましたよその手は何あの2人いないしみたいな、
ゲストさんいないことだし、ゲストなのか準レギュラーなのか分かんないですけど、
まあ、今立ち位置微妙な、はい、メンバーがいないっていうことなので、はい、で皆さんの逆にあのメールがいっぱい来てるっていうことで、はい、これをたくさん、はい、紹介しましょう。
はい、お楽しみに。
ということで、はい、14回目の放送はみんなからのお便りをじゃんじゃんと読もうというふうに思ってたんですけど、
すごいいっぱい来てます。
ね、いきなりですけど、初めましてが来てるんですよ。これね、ついに来たか、こっちゃんのファンみたいな感じなんで、ご紹介私の方からさせてくださいね。
ところがって感じですけどね。
本当ですか？はい。まずお名前の方がスロースターさんですね。はい、ありがとうございます。こっちゃん岡崎先生、こんにちは。
こんにちは。
開始当初から聞かせていただいておりましたが。
あ、そうなの？
なってことなんですよ。でも初めてメールさせていただきます。
ありがとうございます。
前回の配信で、こっちゃんと藤本さんの掛け合いを久しぶりに聞けて嬉しかったです。いるじゃないですか、いるじゃないですか。ね、
これ、だから、
さ、はい、全部読んでも大丈夫ですか、はいはい、その昔ビューティーブラックバスというラジオ番組にこっちゃんがゲストで出演された時、こっちゃんがダイエット中なんでグレープフルーツジュースをガブガブ飲んでいるという話をされていて、ダメな大人もいるもんだと思ったのを思い出しました。どうなんですか。
このビューティーブラックバスっていうのが、うん、藤本ちゃんのやってたラジオ番組なわけですよ。
これタイトル？
はいはい。
ビューティーブラックバス。
はい。BBB で、私は豚バラブロックって言ったんですけど、ビューティーブラックバス、まあ本当のタイトルはビューティーブラックバスなんですけど、
はい。
藤本ちゃんがいるってことで豚バラブロックだったんですけど、はい。にゲストにそう出させてもらった時に、ちょうど私ダイエットまあいつもしてますけど、ダイエットで水を2リットル飲むといいって言われたんで、何でも2リットル飲めばいいんだと思って、まあ、グレープフルーツジュースってなってますけど、パイナップルジュースを、100% のパイナップルジュースを2リットル飲んでたんです、私。
自分でジュースにしたとかじゃなくて、
100% で売ってる、
はいはいはいはい、はい。
パックを2本、飲んでたんです。
はぁ、
あ、
はぁ、あ、はぁ、
あ。私、水が苦手で、水だけを飲むっていうのがすごく苦手なんですよ。
へぇ、
薬を飲む時くらいしか水は飲まないぐらい。
まあ、確かにそうですね。
お茶なら飲めるんですけど、味がないのが苦手で、はい、じゃあと思って飲んでたら、バカじゃないのかと思う。この番組で。それよく考えてごらん。糖分取りすぎだよって。
いや、どう考えてもそうでしょ。
ダイエットじゃないよって怒られたんですけど。
ジュースって絶対必要な糖分とかも確かに入っているので、200ml が一番理想。コップ一杯分ぐらいが。
それしか飲めないの
理想らしいんですよ。取るとするならば。しかも朝とかなんかやっぱり、ちゃんとした時間があるみたいなんですけど、じゃないと100% ジュースって本当に100のジュースだけじゃなくて、やっぱり砂糖みたいなのが入ってるらしいので、かなり危険ですよ。
いや、飲んでたんですよ。信じ込んで。今は飲んでません。今は麦茶にしました。麦茶は大丈夫らしいので。
ミネラル。 そうなんですよ。とか、なんか結構いろんな栄養素が入ってるって。
ウーロン茶とかだと、ただもう体を通って出ていくだけだけれども、みたいな。利尿作用がありすぎて困るけど、麦茶なら大丈夫って言われたんで。そ
う
です ね。
夏になぜ飲むかというと、汗で失われた栄養分を補うのに、なんかミネラルとか、その、カリウムはどうかなわかんないけど、でもいろんなものが入ってるので麦茶がいいっていうふうには言われてるのは知っていましたが、いやーでもそんな紅茶をダメな大人もいるもんだと思ったのを思い出しました。
あどうも。
いきなり。
ありがとうございます。
喧嘩腰なぁ、みたいな。はい。で、このラジオっていうのはうちのラジオのことですね。はい、このラジオのも2年目突入を機に、隔週放送になってくれないかなと淡い期待をしつつ。
隔週ずつ聞けばいいんだよ。ね。月に2回聞けばいいんだよ。そういうことじゃなくて。自分で隔週にしちゃうみたいな。半分で聞いといて、半分はなんか、次の週に聞くとかどう？
ひどい。こっちの努力なしで向こうに努力させんの。ごめんね、初めてなのに。
ごめんなさい。
いやいやいやいやいやいや、これからの放送も楽しみにしております。それではまた、ということで。ごめんね、そのスタッフ。
ありがとうございます。
すごい相方がいたもんです。いや、確かに、そうね。今日は普通音だから、途中と後半と前半で分けるかもしれないから、そこで、あ、今だと思ったら、隔週。
でもそれも寂しいな。途中で聞かれるの嫌だな。
ないないないない。
一回で聞いてください。
そう。聞いてもらって、はい、どうせなら、まあ、うん、毎週のように、もう一回聞いてもらったりとか。そうそうそう
毎週放送だと思って、毎週新鮮な気持ちで聞いて。
あと、もっといいのは、この番組のいいところは、一回目から残ってるので、
そうそうそう。
毎回こう戻っていけばいいのよ。そうすると流れがちょうどその
開始当初から聞いてくださってるスロースターさんですけど、
こういう話あったな、ああいう話あったな、ね、ここでこのリスナーさん登場したんだとかね、
あ、そうそうそう、
であ今回こういう話をしてるからこのネタをじゃあ書こうかなみたいな感じで、うん、ぜひこれからも初めましての人そのまま消えずにね、
じゃあもう久しぶりですかね、初めまして、
そんなことはないよ、そう、まあ、本当の初めましてさんね、うん、今日先月の更新の分では懐かしいけど初めましてとか、そういう人が結構いたんですけど、うん、
嬉しいですね。
スロースターさんはきっと本当に初めて。
はじめましてさんは絶対紹介するんで。
そうです。
はじめましてって書けば多分絶対紹介するんで。
でもよく見たらお前じゃんみたいなのはなしですよ。
それはなしですけど。
それはなしですけれども。
多分絶対紹介するんで。
はい、基本的にはじめましてさん 100% 今のところ採用してますので。
ありがとうございます。
はい、これからも、しかも当初からですから。
はい。たまに藤本ちゃん出ると思う。そしたらいつもの掛け合いが見れるかと思うんで。まあ、ラジオじゃないとこではいつも掛け合いしてるんですよ。毎日掛け合いしてるん
ですね。じゃないと
今朝もあの子の電話で起きました。
なんて本当に嫁な。
あの子の元気の電話で起きました。
いいですね。改めて彼女が出てるドラマ見たんですけど、うん、確かに言われれば藤本ちゃんだって思ったんですけど、うん、あまりにも綺麗な役がところだったんで、ちょっとまともにドラマが見れなくなりました。ね、
でもあのドラマ面白いドラマ。
はい、ドラマ自体は面白いのでね。またチェックしていただきたいと思いますし、これからもぜひスロースターさんも、もちろん他の方も初めましての方はちょっと 100% 採用率高いということで、どんなことでもいいんで送っていただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、じゃあ
次行きますか。
うん、ザカザカいっちゃいましょう。
これで大丈夫ですか。
はい、何でも大丈夫ですよ。
はい、ですね、こちらは、じゃあ、もう普通に紹介していきます、ね。
今確認中。
水木さん、琴美さん、こんにちはです。
こんにちはです。
危険物取扱いカッコ仮です。
ほう。
もう一度言います。
はい。
危険物取扱いカッコ仮です。
仮？
カッコ仮です。
はい。
書いてある。おやと思いましたよね。
うん。
今回なぜカッコ仮をつけたかと言いますと、
はい。
ある日財布からひらひらと落ちたものが、
うん、
危険物取扱いの免許です。
あ、
それを拾い財布に入れようとした瞬間、大変なことに気がついたのです。
うん、
危険物の免許は10年ごとに、結構長いですね。10年ごとに免許に載せる写真の変換があるのですが、
うんうんうんう
ん、なんと危険物取扱いの免許の更新期間が過ぎていたのです。もちろん更新していません。消防法では10年を経過した免状は、照明効果を失い、消防法令上不備なのです。更新に必要なものは、申請書、免許証、写真1枚、1600円分の収入印紙、収入証紙。
お金もいるんだ。
お金もいるんだ。を急いで用意して手続きに行きました。なので、ただいま更新中、並びに、照明効力消失中につき、カッコ仮をつけました。新しく免許証が届いたら、カッコ仮を外します。といただきました。
そうなんだ。10年、まあ、確かにいろんなね、取り扱わなきゃいけない薬やらなんやらも増えていくでしょうし、うん、今までと違うこととかっていうのが出てくるだろうから、ね、運転免許証とかと同じですよね。ね、免許証も10年ごととかですか？毎年ですよね。
あれ何年だろう、誕生日によくね、2、3年ぐらいで、ね。
へぇ、私ちょっとそう、免許証に関してはちょっと疎いんであれなんですけど、でもまめに更新していかないと。
私この間あれですよ、TSUTAYAのカード切れてました。
全然いい。
気づかなかったんですよ。気づきませんよね。
ディレクターさんもそうだ。
ディレクターさんも。
いやでも、確かに、1年ものっていうのは結構ね、私、ポイントカードよく消失してます。ああ、このポイント使えばよかった、みたいなこととかあると思うんですけど。
今、カツのね。
カツ
カツサボテンっていうね、カツ屋さんのね、何百円割引券が、もうすぐ切れるんです。うんうんうん、
あ、じゃあそれ食べに行かないと、藤本ちゃん誘って、肉行くみたいな感じで、
すぐ乗ってきてくれる。
いや、でもね、これそうですよね。もったいない、もったいない。いや、だってこれは特殊な、免許証というか、資格だと思うし、それがあることで相当いろんなことが ね、可能だとは確か思ったので、ただ、1600円取られるんですね。
そうなんだ、そうなんですね。
申請書だけじゃダメなんですね。
あれ、作る、ラミネートするとかそういう値段じゃないの？
そう、1600円も取る？
違うのかな。
そう、あれ、ラミネート加工2、300円でできると思うんだけどね。まあ、一応いろんな申請とか、まあ、手続き料っていうようなことだと思うんですが、じゃあ今、しばらくは、カッコ仮ということなので、ぜひ、取れたらまた、取れましたっていうことで、メールをいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、じゃあ、このまま順番に、いっぱいあるんで、本当にみんなありがとう。わかるかわかるかな？いっぱいあるので、ちょっとどんどん紹介していきたいと思いますが、
はい、
これは去年じゃないや先月、はい、募集したテーマのネタに沿ったやつなんですけど、はい、プレゼントもらって嬉しいプレゼント、うん、もらってびっくりしたプレゼント、あげてびっくりされたプレゼントということの、うん、テーマトークに沿った、メールをいただきました、はい、前回からですね、ありがとうございます。ごいごい改めポケベル男さんです。
ありがとうございます。
岡崎さん、こっちゃん、藤本さん、かっこ来ていたら
いません。
皆さん、はい、なるラジはまたいろんなこと
なるラジは
これなんか定着しそうですよ。うちの掛け声として、もしかしたら、ありがとうね、はい、テーマもらって驚いたプレゼント、婚姻届が郵送されてきたことがあります。怖くないですか？誕生日に入籍したら記念日忘れないよねとだけ書かれた手紙が同封されて、全く知らない名前でとても怖かったです。引っ越しをしてからは届いていません。多分前に住んでた方かなんかに送られたんじゃないですか。
そしたらだって宛先違うじゃん。わかりません？自分じゃないってこと。
あ、そっか、じゃあ、ご本人宛てに来てて。
なのか、ポストにそっと入れられてたのか。
あ、そっか、その辺がわからないからわかんないけども。でも、どっちにしても、自分のあれを書かれた、
すごいですね。婚姻と半分書いてるってことですね。
ですよ、ですよ、ですよ。あと、自分が書けば、提出したら、そのまんま、相手がわからなくても婚姻届成立しちゃったりしますからね。あ、でも、立ち会いがいるのか、確か。がいるから、まあ、そのままはいろいろできないと思いますが、ちょっと怖い、びっくりじゃないです。ですね、これは怖い。まあ、
驚きですね。
ねえ、でもやっぱりそうだ、全く知らない名前でとても怖かったです。
これはちょっと、驚きですね。
クリスマスというよりも、
もらって驚いた。
ねえ、本当にもらって驚いた、びっくりした。
誕生日はどっちの誕生日だったんですか？自分の誕生日？
いや、クリスマスのネタということだから、ご本、もうその、知らない方だったのか、ですよね。
これはちょっと怖いですね。
ねえ、でもちょっと漫画的にネタになるな、みたいなね。ホラーな感じで。
結構、
やってます？
いろいろ、やってますよ、いろんなことは。
本当ですか？
声優さんとか、なんか、芸能人さんはね。
あ、でも確かに、ね、ファンレターとして届くっていうのはあるかもしれないですけど、うん、個人の家にっていうのはちょっと怖くないですかね。うん、
怖いですね。
まあ、その後どうなったのか。結局、まあ、引っ越しをしてから届いてません。引っ越しをしてからってことはもしかして何年か続いたってこと？
え、毎年？
え、ちょっとその辺
じゃあさ、このさ、この出してる方の人ね。
うんうんうんうん。
毎回確認に行ってんだね、市役所に。私、 婚姻届提出されたかしらみたいな。
まだされてないみたいな。
あの、多分だけど、半分嫌がらせじゃなくって、ちょっと思い込みみたいな感じだと、もうその人が誰であろうとっていうので、もしかしたら送ってる可能性はなくないですか？
へえ、その方が怖い。
もうそのポストにとにかく入れるみたいな感じで。
へえ、怖いよ。
ねえ、でも、ちょっとその辺の詳しいのも欲しかったな。ぜひまた送ってください。いや、ありがとうございました、はい。これはちょっと怖いプレゼントでしたね。ね
まだもりもり紹介しても大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですね、
は
い。
ではですね、こちら、ヒヤさんからいただきました。
おー、ありがとうございます。
こんにちは、メガネ大好きっ子です。
いきなりかい。
あ、こんにちは。どっちなんだろうな。僕はほんとメガネが好きな生き物でして、サンドの飯とメガネとどっちが好きと問われたら、迷わずサンドの飯を選ぶほどにメガネが好きです。
ほー。
うん。現在所有しているメガネは8本で、それぞれ仕事用、家用、遊び用といった具合に使い分けてますが、我らが相川翔の兄貴はメガネを100本持ってるとか、
そ
う、兄貴には負けられん。私、あ、そっちか。
え、なんでなんで？
メガネっ子が大好きなのかと思った。違うんだね。メガネが大好きなんだ、ね。
そういう呼び方してたの。
そうそう。メガネっ子が大好きなんだと思ってた。
違う違う違う。メガネ、メガネ。
そっかそっか。その、個体がね。ってことね、そんな僕の影響を受けて2本目3本目のメガネを買う友人がちらほら、メガネフェチからしてみればなんともありがたいことです、うんうんうん、ちなみに服を買いに行ったりしてメガネがおされですね、
まあまあまあ、
そのメガネに合わせてコーディネートさせてもらっていいですかと聞かれたことがあります。どんなのだろう、ね、メガネがおされとはよく言われますが、かけてる本人がおされだと言われたことありません。大丈夫だよ、
それを選んでるのは自分なんだから。
まあそうよね、そうよ ね、どうも、イモな僕です。そんなわけで、もしお二人がメガネをかけるようなことがあるのであれば、それはとても喜ばしいことだと思うのです。もっとメガネに日の目を当てていきましょうよ。そんなメガネマニアの思い。
おー、私、ちなみに、
メガネっ子ですよね。
メガネっ子というか、まあ、嫌でもメガネをかけなきゃいけないぐらい、メガネが悪いじゃなくて、目が
悪い。
視力が相当悪いので。
でも私、あれですよ、あの、ちょっと時間がなくて、
うん、
すっぴんな時、
うん、
だってよくメガネをかけてます。
あ、本当に、いや、確かにね、メガネがあるとメイク楽なんですよ。
メガネがあるとちょっとぼやけるじゃないですか。
そっち？
何？アイメイクとかね、パッチリしてなくっても
そうそうそう、
ちょっと分かりにくいじゃないですか。
いや、でも伊達メガネの場合って、
はい、
私のメガネ本当に動画入ってるんで、ちょっと目がバッと大きく見えるような感じになってると思うんですけど。
そういう効果はないですね。
じゃあ本当にちょっと顔の雰囲気、
うん、ただ本当に目の周りをあの隠すぐらいの感じ
の。でも確かにあの目の下のクマが出てる時とかって完全にサングラスとかどの薄いものとかかけたりとかして、
はいはいはい、いいですね、いいですね、
ごまかしたりしますよ、はいはい、私もメガネっ子ではないんですけど、あの一応仕事柄メガネは今 5パターンぐらい持ってます。
私も3つぐらい持ってるんです。
おー、なんでそんなに。じゃあ本当におしゃれ用にってこと、お洋服のコーディネートに合わせて。
本当に、そのお洋服のコーディネートに合わせてすっぴんだった時よ。
ああ、でも確かに、
あの、だったらメイクもしろよ。これ着んならメイクもしろよって話ですけど、ちょっと時間がなくて、
うんうんうんうん、
とかね。
その現場に行くまでにメガネをかけてとかっていう感じで。
そうそうそう、そういう時には。
あ、でも私も本当にそうでした、うん。そしたらなんかもういいじゃん、こんだけいろんなメガネがあるからって言って、もう普通に仕事をしていてもそのメガネでそのままやることが多くなって。
うん、なんかそう、この間テレビで、あの、私の好きな東京03、
おー、はいはいはい、角田さん。
角田さんが言ってたんですけど、はい、彼もメガネじゃないですか。うんうん、でも、メガネ屋さんでメガネを買うときに、あの、かけるじゃないですか。
はい、
見えないと。
まあ、確かに動画入ってない。
動画入ってない
状態ですか、ね。
だから、自分でこのメガネが合ってるかどうかが、で、そのメガネが出来上がって自分がかけるまでわからないって言ってたんですよ。
あー、いや、でもすごい近距離で鏡の前で見たら、わかる。
人によってはわからない人もいるじゃないですか。まあ、確かにあの
全体を見たいときにはわからないかもしれないですね。
うん、ここね、すごい接近すればわかるけど、遠目からね、見てね、どんな感じかなっていうのは。確か
に。
ただ だから、写真を撮ってくれればいいのにって言ってました。う
ん、あ、え、でも今、お店によっては、自分の写真を取り込んで、このメガネになったらこの色のフレームとかっていうのをやってくれるとこありますよ。
すごーい。
あります、あります。いいですね。その場で写真撮って、うん、本当に。で、顔の輪郭とか、うん、形とか、あと髪の毛の色とかで、うん、今でしたらこちらのこのタイプがあって、もちろんその分、あの、だんだん、
安いメガネよりもお高い感じな感じにはなりますけど、もう結構一生もので考えるんであれば、結構いい価値があると思います。多分角田さんとか私が言ってるところっていうのはファッションメガネなので、トータルでコーディネ、ガラスじゃなくて、メガネの銅を入れてもらったり、いろいろやってもらったとしても、2、3000円でいけたりするんですよ。
ああ、私もなんか、一応、メガネ持ってはいるんですよ。はい、銅の入ったやつ。
メガネなんで？
微妙に悪くて。
そうか。
7、8ぐらい、0.7 とか 0.8 とか。ああ、じゃあそんな感じなんですよ。
例えば、免許証のために 1.2 必要な時には、メガネをかけなきゃいけないタイプの人ですね。
あと、すごく、広いスタジオで、当日、まあ大体前渡しでビデオはもらえるんですけど、当日のビデオだったりとかすると、
口の合わせがわからない。
カウンターが見えなくて、
上の方にちょこっとだけあるんですよね。
くるくる回ってるカウンターが見えなくって、そのスタジオに行くときにはちょっと当日のビデオチェックだったら、メガネを持っていかなきゃっていうスタジオがあったりとかするので、狭ければ全然近いので見えるんですけど、広いとちょっと見えなかったりするので持ってはいるんですけど、
いやー大丈夫ですよ、メガネはいっぱい作ってます、作ってます。でもできればメガネをなしにしたい生活をしたいですね、本物としてはね。でも男の人ってメガネ似合う人ってすごいかっこいい、プラスになる人とか、まあ女性でも
メガネ男子、メガネ男子メガネ男子
メガネっ子とメガネ男子、
メガネ男子なかなかいいですよ。
いろいろ。でも確かにメガネがすごく似合ってる男性は知的に見えてかっこよかったりしますよね。はい。だから多分、メガネっ子が好きな人もそういう意味なんじゃないですかね。
まあそうだと思います。
はい。
ありがとうございます。
メガネね、もしあれだったら今度じゃあ二人でメガネの写真でも撮りますか？アップしても。
あ、じゃあ今度家から。
なんでそんなやる気がないんですか？
撮ってきます。
はい。ぜひぜひぜひぜひ。ありがとうございます。じゃあ、続いていきたいと思います。はい、大丈夫かな？一回切っちゃいますかね、はい、続きはこの後。はい、ということで、
はい、
まだまだメールが届いてるのでね、ご紹介していきたいと思うので、今度は私の方から紹介しようかな、はい、この方も久しぶりにいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
岡崎先生、琴美さん、こんにちは。
こんにちは。
前回メールしてからずいぶん月日が経ってしまいました。
そうですか。
というのはももさんです。女性です。初の女性って言っていた方ですね。もう懐かしいリスナーさんが本当にいっぱい帰ってきてくださってありがとうございます。昨日仕事から帰ったら中二の息子がいきなり、明日調理実習で鮭のムニエルを作るから鮭持っていくというのです。調理実習って向こうが用意してくれるもんじゃないんですか？
持っていきますよ。
なんか今微妙に。
持っていきますよ。
家庭科の実習の商品というか、料理物は全部家庭科室で用意されてるものを自分たちで。
持っていきますよ。なんか学校行く前にちょっと畑に寄って、キュウリをとか。
どうしよう、ここで今
さすがに鮭は取っていけませんけど、
その場でね。
鮭とか、鮭とかちょっと怖いですね。でも、来たらすぐ冷蔵庫に入れときましょうみたいな。卵とか、来る間に潰れちゃったとか。
初めてですよ、私は。
あれ違ったかな。
小学校、中学校、高校、どの家庭科でも、先生たちが用意してくれたものを分けてました。
どうするんですか、そのお金。
いや、だから全部、なんて言うんですか？学習品の中に入ってるんですよ。
入ってるの？
はい、入ってるんですよ。入ってるか、私が知らないところでお母さんたちが払ってるかわからないですけど。
持ってってた気がする。小学校は持って行ってました。
なんか林間学校とか、特別なところに行くのはみんなで分担しました。作る、班ごとに作るものが違ったので、カレーを作る班は自分たちでいくら以内で何を分けて持っていきましょうと。ご飯は何合ずつ持っていきましょうっていうのはやった記憶がありますが、家庭科の調理実習は、確か最後ぐらいに自分で好きなものを作りましょうって言って、クリスマスケーキだのなんだのっていう、あの時にもやっぱりみんなで。
作ってないけど。
いや、それは自分たちでね。なんか、クッキーかケーキかとか。
学校違うです。違いますもんね。私作ってないとか言ってた。そうですよ。そりゃそうですよ。すいません。
はい。でも、そう、なんかここでもいきなり話題が。皆さんの学校はどうだったかちょっと教えてください。
ほら、でもそうですよ。ももさんとこは、持っていきますからね。
ねえ、だってこれ現役の話ですからね。うん、話がと言いますが、じゃあ、調理実習で酒のムニエルを作るか、はい、酒を持っていくっていうのです。ちょっと待ってよ、お母さんは今帰ってきたばかり。それでまた買い物に行かなくちゃいけないの。もっと早く行ってくれれば仕事の帰りに買ってきたのに、と文句をたらたら言っていたら、息子はすかさず私の肩を揉み始めました。そう、ご機嫌取りです。
かわいい。
ねえ、私もそれにすっかり騙されて、近くのスーパーに酒を買いに行きました。前置きが長くなってしまいましたが、私が言いたかったのはこの後のことです。
後ですか。
酒やバターやら、ついでにお菓子やら必要なものをカゴに入れた後、スーパーの中にある雑誌コーナーに目が行って何気に見ていたのです。そして発見、ありがとうございます。私もこれが続くもんだと今、はい、すいません、軽い強みしかしてなかったのであれなんですけど、しっぽの気持ちという雑誌を、これ猫のしっぽなんです。しっぽの気持ちは別の作、お話になっちゃうんですけれども、猫のしっぽという雑誌を見つけました。これは、かの有名な、有名かどうかわかりませんが、私の漫画が載っている雑誌、今まで探しても見つからずに取り寄せて読んだことがありました。ありがとうございます。その雑誌にお店で巡り会えて嬉しかった。家に帰ってからじっくりと見ました。元気な可愛い絵柄で、私そのものですね。ってページ数も多くて読み応えがありました。2匹が閉じ込められて一緒に仲良く寝ていたというエピソードが可愛かったです。っていうことで、最近仕事が忙しく、なかなかパソコンを使う時間がなかったので、またネットラジオ聞けたらメールしますね。ということで、お二人ともインフルエンザには十分気をつけて、これからも頑張ってください。っていう、お母様らしい。
ありがとうございます。はい、そんな聞けなくてもメールはしてもいいんですか全然構いませんよ。
ももさん、こちゃんこんなキャラクター、ラビリンスしか知らないと思うんですけど、ももさんはね、でもももさんの息子さん、私が知ってる当初って、小学生とか本当にちっちゃかったんですよ。それが中学2年生ですよ。全部もうびっくりですね。
そうか。
はい。で、近くのスーパーで初めて私、うちの雑誌、猫の尻尾があったということなので、やっぱりスーパーです。うん、皆さん
ですね、
うちの雑誌が見つからないよって言ってる人はコンビニよりもスーパーの方が見つかる率が高いです。多分主婦層の方とか読者層が漫画を読む人たちとちょっと違う雑誌なので、もしかしたらそういうところに置きやすいのかなっていうのと、少しずつですけど発見できる出版社じゃなくて本屋さんが、増えております、ぜひこれからもありがとうございます。そしてお仕事とか主婦のお仕事で忙しいと思うんですけども、はい、こうやって時々近況報告
的に、ね、嬉しいですね。
女性の方もそうです、ももさんに続いていただけると嬉しいなと思っておりますので、はい、お願いします。はい、そして何よりも一番話題になった調理実習、
あ、はいはい、
持ち込むか学校側が用意するかをちょっと
聞きたいですね。
今のあれと、だってもう、ももさんのところは息子さんが実際そうなので。
今そうってことですよね。
そうですよね。
だって、だって私本当に友達の家が農家だったので。
それがすごいんです。
そこから、なんか、ちょっと、キュウリ取ってきたよとか。
いや、
朝ちょっと取ってきたキュウリなんだけどとか。
いや、
そういうのがあったんですもん。
いや、本当にごくたまに、林間学校とか、ちょっとした。
そういう時も、持って行きました、みんな、それぞれ。フライパンも持って行きました。
学校は何をしてるんですか？じゃあ本当に調理場を貸しただけみたいな。
フライパンを持って行ったのは、炊事遠足的な感じの時は、家からフライパン持ってったりとかしましたけど。
でも、飯盒炊さんとか全部貸し出してくれたような気もするんですけど。
本当に、公園で、今もうできないですよね、思えば。
それはすごいですね。
公園で。
もしかして、かまども自分たちで作りました？
かまどとかそんなじゃないですよ。普通にボンベですよ。
あ、カセットコンロ？
カセットコンロ？
あ
れですよ。何？ふーふーって？
ちょっとしたピクニック。いや、かまどを、石窯を作って。
いや。
で、そこに火種を入れて、やるんです
よ。そういうのはしませんでした。
林間学校とかでは。
もうなんか、カセットコンロ持ってって、シューみたいな、さあみたいな。
それ家庭科室でやっても変わんないんじゃない
の？それを公園でやるっていう。
それすごい。学校の行事として。
行事として炊事遠足っていう遠足でした。
へー。
だから行く時の方が食材とか持ってて重いわけですよ。
そうですそうですね。で帰りは
フライパンの人かわいそうに行きの帰りも重いわけですよ。
まあそれはだからまあ。 それぞれがね、はあ、順番で何を持っていくかっていうので、ね、うん、よく喧嘩になるって言うじゃないですか。肉なんかやだっていう人もいれば、うちもちゃんとかだったらね、もう喜んでセレクトするぜみたいな感じ
の、うん。自分の好きな肉を持っていくだろうっていう話ですよね。
そうですよ、そうですよ。ちょっと教えてください。
ああ、知りたいですね。
ねえ、お願いします。
それが普通だと思ってた
んで。いや、ね、違うと思いますよ。
はい、では。はい、次のお便り行きたいと思います。
はい、岡崎さん、山川さん、こんにちは。サバーです。
あ、サバーさん、ありがとうございます。
山川さん、いや、こっちゃん。
うん。
はい。僕のことを覚えていてくれたんですね。いや、びっくりしました。
いや、
覚えてますよ。
ね。
こっちゃんや、岡崎さんの立場と、僕たちリスナーの関係って、学校で言えば先生と生徒だと思うんですよ。
そうかな。
なので、僕の立場からすれば、僕とこっちゃんという一対一の関係ですけど、逆にこっちゃん側の立場からしたら、僕はたくさんのリスナー、かっこファンの中の一人、しかも何年もご無沙汰している間柄ですから、さすがに覚えていないんじゃないかなと思い、初めましてという感じで挨拶したんですよ。前回
はね、
初めましてってくれたお手紙に対してですね。だって慣れ慣れしいメールを送って、朝ばあさんってどなたでしたっけ？なんてこっぱずかしいですから、いずれにしても覚えていてくれて嬉しかったです。
覚えてますよ。
大抵覚えてると思いますよ。
特にイベントなんかに来てくださってる人とかって、割と覚えてますよね。
あと、なんだろう。ペンネームもよると思いますね。
あ、浅田さんは、
浅田さんとか、なんか、
そうですね、マーボーさんってちょっと呼びかけちゃったりしそうな名前なんで、本当にマーボー豆腐のマーボーで浅田ですからね。
はい。この先も読んで大丈夫ですか？
どうですか？
ところで岡崎さん、以前某番組の企画で脚本がリスナー、出演が岡崎さんでドラマ CD を作ったことがあるのですが、覚えていますか？幸運にも僕の脚本が採用されたわけですが、この時のドラマのタイトルが、水木の結婚前夜という国民的アニメの物語を岡崎さんバージョンに練り直して作り上げたわけですが、
ありましたね。
岡崎さん、このまんまだとフィクションになってしまいますよ。大丈夫ですか？猫のお話もいいですが、結婚や育児のエッセイ漫画なども楽しそうですので、仕事の幅を広げると思って結婚してみてはいかがでしょう。
あれ、これ絶対先生と生徒の立場じゃないよね。
なんちゃって、まあ余計なお世話でしたね、という。
いえ。で、本当はね。
で、息子の、空くん。
そらくん
の、前にね、
ご、ね、
紹介したそらくんの画像を。
そうです、なんか、これちょっと前にもらってて、紹介しなきゃで、すごいイベントごとと、ゲストさんが入っちゃって、そのままになってたやつなんですけれども、あさばくん変わってないね、写真見る限り。
ありがとうございます。
写真を、ね、奥様の名前は言っていいのかどうかわかんない。奥様の方からもぜひメールください。
あ、そうですよ。
そうですよ。だって元リスナーさんですからね。うん、リスナーさん同士なので、すごい幸せそうな。
そんな、水木の結婚前夜のって話を。
ごまかそうと思ったのに
書いてもらったんですか。
そうなんですよ。
その話、ノンフィクションにはならなそうな感じなんです
か。なんか結婚しそうな、しなさそうな、みたいなネタだったんですけど。
そうなんだ。面白い。面白いですね。
今のね、本当に今状況になってますけど、はい、私も頑張って、ね、来年は婚活でもしようかな。
あれ、来年は婚活でもしようかなってことは、今はしないと思う。
あとちょっとですから。
あとちょっとはしないと思う。
まあ今年最後の放送ですしね。今年はどう考えても、私結婚します宣言できないんで。
もう考えない
ですということで、そうですよ。いいネタ振りでありがとうございます。はいはい、来年一発目、はい、一応元旦放送予定、元旦アップをしようと思ってるので、ぜひ次のテーマはですね、
はい、
2010年の抱負ということで、うん、皆さん自分で今年の1年は何をするっていうふうに、ん、こう、ま、できるかできないかともかくとして、抱負を聞かせていただきたいなと思っておりますので、
思っております。
私は婚活します。
あ、はい。
なんな、頑張ってください。あれ、なんて言えばいいのこういう時
と思ったんですが、
はい、ちなみに私は婚活中ですからね、今すでにもう。
どうですか当たりとしては。
ああ、難しいですね。婚活
って。いや、でもね、やっぱそうですよ。自分でも今言っておきながら。
婚活ってよくわかんない。
あれ
だからとして何かしてるわけじゃないですか。
まあ、合コンがそうか、すべてそうかというとそうでもないし、うん、やっぱり気持ちがオープンになって、相手を見つけないとってことですよね。
そう。とりあえず、こうね、いろいろ見ようみたいな感じですよ。う
ん、まあ、今まで狭い範囲だったところを、いろんな人と会ってみようとか。
うん、今までそういう感じで、歩いてなかったので、歩いてなかったって道端で見つけるつもりじゃないですけど、
いやでもどこに人がいるかわからない。
そういう感じで、 あんまり意識してなかったので、ちょっと意識するだけでも違うかなと思ってるんですけど、1年ぐらい経ちますね、もう。あれみたいな。意識変えたところでみたいな。
まあ、私も常に結婚しないとは言ってないよっていうふうにはずっと言ってたんで、で、一応、まあ、抱負の中の一つとして、はい、まあ、婚活ではないんですけれども、はい、出会いを求める気持ちがあってもいいかなっていうふうになんかだんだん逃げに行ってますね。
やばいな。なんでこんなラジオでセキュララにさ、今年出会い求めるわとか言っちゃうんだろうと思いますね。
今年最後だし。
今年最後だし。ああ、このラジオがね。
そうです。今年の、ね、まあ、来年の抱負になるのかなってちょっと思って
私はね、もう何年も同じ抱負を掲げてるんですが、うん、
はい。
B 型に、
また、結構十分なってると思うんだけど。
本当ですか？
うん。
じゃあもういいかな？
いや、本当に、皆さん B 型をすごい、誤解してる人が多いんですけど、私 B 型なんですけど、はいはい、それこそもう、こってこての、いろんな占い見ると、そのまんまの通りのことが書いてある B 型だねってよく言われるんですけど、うん、でも、その反面で、仕事をやってる時の態度はもう、A 型でしょって言われるぐらい、うん、なんかすごい集中して。
B 型さんって、結構計画的だったりするじゃないですか。
そうだと思うんですよ。
うん、私もそう思いますよ。
で、A 型の人の中にも、割とフラットな人が。
うん、私ですね。全く、ノープラン。
いや、結構、そうですよ。やるところはきっちりとやるけど。
B 型結構きっちりさんだと思います、私。
そうです。ただ、飽き性に見えてしまうのは、すっごい集中してやって、納得した途端に、やめることが多いんですよ。
ああ。
それは飽きたからとかじゃなくて、ここまでやったからいいやっていう、こっち側としては、
理由が、
そうです、そうです。あるんですけど。
終了ってことなんですね。
そうですね。で、飽き性に見られたりとか、あと人、うん、お一人様が全然平気な人がすごく多いので。
ああ、それがダメですね。
あ、本当ですか、
うん、そこは直そうと思ってないんで大丈夫です。
ダメですって、一人で何でもできるようになっちゃダメなんですよ、女は。
そこに戻ってます。
女は、ちょっと、一人じゃちょっとできないぐらいがいいんですよ。
いや、でも確かに、それがないと、一緒に暮らしたいなとか結婚したいなっていうのが出てこないんでしょうね、ねきっとね。
と私は思うんです。男の人にやってもらうところも残しておかないと、うん、かわいげがないというか、ちょっとなんかね、ああ、こいつ俺がなくても生きていけんだなって思われるじゃないですか。
そうかもしれないですね。
そういうところ、まあ、計算っちゃ計算なんですけど。
それができないんですよね。
いや、でも本当に私は一人でどこにも入れないので。
それ計算でも何でもなく寂しがりです。ただの。
すげえ、今年最後の放送が、すっごい赤裸々な二人の、告白トークになっておりますけれども。はい。ぜひ。
今年一年すごく B 型に近づいた気がするので。
はい。
はい。
なかなか血液型うんぬんもなんですけど、うん、それぞれ山川琴美という人間が、ね、岡崎瑞希という人間が、よりいい人間に、うん、いい人間っていうのは、ね、なんかパワーを持ったっていうようなことで、
はい。
はい。
こんな感じでね、
なってればいいな。一年間の放送を聞いて。
うん、いや、私、まあ来年も、楽しく過ごせれば。
まあ、結局そこ。
笑顔で過ごせれば。
あ、でもそうですよ。
なんだろう。密度濃く。笑顔で過ごしたいと思います。
イライラとしている自分よりも、うん、やっぱり楽しいと思える毎日でありたいっていうのは常に。
充実したいですね。
そうですね。いろいろそれも、やっぱり一番メインが来年の抱負かもしれないですね。うん、その中に婚活というか、出会いを求めるっていう。
組み込んどいてね。
そうです、そうです。はい、と思います。はい、皆さんの、2010年の抱負を、
ぜひとも。
はい、聞かせていただきたいと思いますね。はい、ありがとうございます。
じゃあ、このまま
じゃあ、そうですね。いっぱい、本当はもうちょっと紹介したかったんですけど、ね、またぜひこれからもメールをどんどんと送ってくださいと、はい、いうことですね。エンディングの方に向かいたいと思います。
お知らせ、は
い、お知らせ、いっぱいあるんですよね。
はい。ですね、どれから言おうかな。
そんなにあるんだ。
いつものようにですね、温泉さんでメイドの、トゥーハートツーメイド3姉妹のラジオやっております。月曜日更新です。そして、ラジオ日経さんの方で、ヘルシーメルシー。
そっち
も。こちらもやっております。
長いです。
なんか5年、6年になったらしくて。
すごいですね。
いや、本当に気づかずうちに。
それもすごい、
ね。なんかきちんとね、こう仕切ってこう、5年目とかってやりたかったんですけど、なんか気がついたらみたいな感じになっちゃったんですが。
はい。
はい。そしてですね、12月27日、ディファ有明というところで、アクアプラスフェスタ2009、 というイベントがありまして、はい、11月28日チケット一般発売
となっております。はい、じゃあ発売中ですね。
発売中ですかね。はい、なんかまあもしかしたらちょっと売り切れているかもしれなくて申し訳ないんですが。
はい、ちなみにどういうイベントなんですか？
トゥーハート2の、メイドラジオの方のイベントで、メイド3姉妹で出ますので、はい、なんかいろいろやるみたいです。
まあ、その辺は。まあ、
それ来てからのお楽しみってことで。はい、ぜひとも、遊びにいらしてください。はい、そして、TBS の木曜深夜にやってます、ケンプファーという、アニメにですね、はい、出ておりますので、はい、そちらも、佳境だと思います。終わってないよね。大丈夫だよね。これ放送されてる時には、まだやってると思うので。12月なので。はい。ぜひとも見てください。そして、はい、来年の話になるんですが。
でも、早めに告知を。はい、
ですね、来年1月17日日曜日に、うん、代々木ザーザズーという、
ほう、
ライブハウスで、デチコトのライブが、あります。
じゃあ久しぶりに。
半年ちょっとぶりなんです。
はい。
タイトルが長いです。
はい。
なので、訳します。
今すごい
聞いて。V モード02。はい。でいいのかな？
そうかな？
っていうライブに出ます。こっちがね、ヘルシーメルシーで一緒に、私と一緒にやってる土屋真希ちゃんという女の子も出ましてですね。
はい、ああ、なるほど。
はい。で、デチコとも出ましてですね。はい、結構ヘルシーメルシーのメンバーが出るんですけども。
あ、いいですね。直接
会います
、ね、
こちら、12月1日より、メールのみの販売なんですが、チケット予約受付メールというのをスタートします。これ、はい、詳細は
またクリックしてもらったら。
そうなんです。山川ごとみホームページで。
はい。
紹介中なので、ぜひとも、はい、ぜひとも、久しぶりなので、鋭意制作中です、CD が。
おー！
間に合わなかったら、まあまあ間に合わなかったかなと思ってください。
もしかして、じゃあ手売りができるかもしれないっていう。
そ
う
そ
う
そ
う。
それに目がけて頑張ってんですけど、
はい、
まあ間に合わなかったら寛大な気持ち。
まあ予約書みたいなのを、ね、
なんかね、はい、
うんうん、渡して、送りますよとかなんかいろいろできるような、はい、年齢以下の対象はしてるかもしれないってことですね。
ぜひとも皆さん遊びに来てください。はい、久しぶりのライブなので。
そうですね、はい。はい。ありがとうございます。そして私は軽くさっくりと、先ほどのももさんも言ってくれましたが、はい、猫の尻尾、漫画猫の尻尾の方がですね、31号が発売中でございます。今回も黒田くんと島ちゃんのお話で、はい、で、今次回作の方を制作中なんですけれども、くしくも今日読んだ朝ばあさんやら、ももさんやら、いろんな人が言ってるネタとちょっとかぶったお話を書くことになりそうなので、それは1月の16日ぐらいに発売になると思うので、ちょっと、
育児エッセ
イちょっと近い。
結婚話か。
ちょっと近い。
おぉ
これ以上ネタ話すると、はい。とにかく、ちょっと皆さんからのネタというかもらったメールが少しずつこう、ズッキンズッキンズッキンズッキン来てるような状態になってますので、詳しくは、まあ、1月の16日ぐらいに発売される、猫の尻尾の32号。
ぜひ、楽しみ、
はい、探してみてください。はい、まだ身を埋めてない人はっていう状態になってますので、
はい、
お願いいたします。
はい。
はい、ということで、今年最後の、この放送の方が、いよいよ終わりになるんですけども、ね、いかがでしたか？
いやいっぱい、メールいただいてて。
ね、で、また結局、紹介ができてなかったりとかっていう状況に。
来年に持ち越した
ところだけじゃなく、
そうそうそう、
また
新しい、
そう、いろんな人も、はじめましてさんは、紹介率が高いっていうことと、うん、はい、あと、お久しぶりの方とかでも、うん、もう、ガンガンの突っ込んだメールいただいて。
覚えてますから大丈夫ですよ。
そうです、そうです。どうかな。
覚えてないかなって思ってる人も、送ってくれたらきっと覚えてますよ。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
はい。はじめましてのクリをしないでください、その際は。
あれです。ラジオネームは一緒にしといてください。
そうじゃないとね、やっぱりさすがにね。
それはね、名前違うとちょっとわかんない。
ね、はい、特にうちは本名とかは確実に聞いてるわけではないので、はい、もう皆さんを信じてますので、
はい、
大丈夫だとは思わないですけど。
そしてテーマは2010年の
豊富
な
ので。豊富です、豊富です。
それもいっぱいね、
いろいろとね。
はい。
元旦放送ですからね。
元旦放送ですからね。
どんな1年になるか、今年は本当に早かったんで。
でも毎年早いですね。
いや、どんどん早くなってますよね。
そうですね。
いけないいけない。
おかしいな。
いや、年を取るとともにそうなる感じるらしいので、
そうなのか。
そうならないように、じっくりと、もう毎日毎日を。 濃い1年だったと思います
よ。そうですね、本当にそうだろう、
そうでした。私もいろんなことを振り返ると、なので来年も、もう本当にね、あの初めましての方も書いておいてくれましたが、はい、1年、2年、3年、4年と続くようなね。
そうですね。
はい。で、各種は自分でうまくこう、調節して、聞いていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、
はい、
お相手は、
山川琴美と
岡崎瑞希でした。それでは次回まで、
またねー。